湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
お、本日のゲストはは
い
バタちゃんということで、
はい、ありがとうございます。
川端さん、
はい、
バタも
久しぶり、
結構来てもらってますよね。
ねえ、なんかタイミングよく本当に
見てから
かもしれないですね。
収録とあれ
で、はいはいはい、
もう4、5回とかそんなんだよ、聞かへんの。
いやー、そう、4回目ぐらいかもしれない
ですね。
そんなもんか。
まあ、このスタジオはね、
はい、始めたんですけど、
はいはい、本日はまた、
はい、
ついでアシスタントに山田
こんにちは
先週とか一言も喋って
なかったそうですね、こんにちはーとこう
入ってこ
なかった、うん、にはいけん
よ置物みたいになってる
ね、入っていいよ、今日、はい、今日は入っていこう、
入るよ、じゃ
あいいで、入って入って。
なんかそしたら、あの、ヤマトの悩み相談室みたいなこと
しよう悩みあんの？あ、けど、この間な、言った、俺、あの、ヤマトが、一回、その1月の名古屋の公演の時に、うん、あのステージの上にこう上がって、うん、あれ、まだ、あの、とうとうに打ち明ける前やったかね、
うん
うん、で、こう、降りてくる時に一回転したんですよ、ヤマトがね。あいつ泣いとるなと思って、うん、ほんだらこう遅れてきてる時に、うん、もうやっぱ泣いてて、うん、やっぱ俺泣き上手だからよくわかるでしょ、
うん、人のこう、まあ、バタみたいにあんな大粒の涙はこいつだけ
バタの涙の量ってすごいねもうめっちゃ大粒の涙がボタボタボタボタボタボタって俺あんなに涙出る人初めて見たもうだって服の胸のとこベトベトになるぐらい涙出んねんで
本当にすごい。必ずこれ毎回出るね、このネタね、
うん、いつも言うっけ。
相当
な、いや、まあ、俺の品川のカラオケボックスさ
品川のカラオケボックス、
品川のカラオケボックスでこいつは泣いたん。
ほ
う、それはあの里見姉やんがな、
はい、
バタのことをすごいこう褒めてたって言って、こうなんか買ってたよみたいなことを言ったらそれが嬉しかったみたいな。パロパロパロ。でもその直前までは長岡の新潟の同級生の敏郎ってやつがおってね、はい、いつもピンポクジばっかり引くやつでね、その敏郎とこいつら仲ええんかどうかわからんぐらいもう頭どつき合いするわ。しまいに毎回敏郎ね、もうバタにいつもいじめられてね、もう服のボタンとか全部バリッ飛んでくらいビリビリにされてね、ほんでもう服ビリビリに破られて、中の T シャツもビリビリに破られて、腕年のベロベロに酔いながら満員電車に乗って帰ったこの人今まで何しちゃったんやろ
って。この間あの、ね、それこそちょっとシークレットで、あの師匠の誕生日をお祝いしようって、はい、あの日も俺記憶飛ばしてなんか道端で横になったりとか、もう敏郎がトイレにこもったのをこうバンバンバン出てこいみたいな感じで言ったりとかですね
それはもう記憶、あの時も敏郎服ビリビリバタもビリビリ
俺もビリビリだって
で朝あの後俺敏郎と2人でご飯食べたんよ。
あ、そうなんですか。
東京でな。
ああ、
またご飯やん、ご飯連れてくださいよとか言って、うん、お前と二人で行くのみたいなでもなんちゅうことのないそば屋に行ってさ、
はいはい、
でもあいついちいちもうあの大きな目、ね、落としそうなぐらいに目見えない師匠めっちゃうまいっすね、でもこれぐらいでそんなに喜べないのみたいな、ただの小味の南蛮漬けとかでめっちゃうまいっすねこれとかいちいち全部うまいうまい言ってでもその時言っとってん、もうこれからバターと一緒に俺らでみんなでカラオケになったらお前ビリビリになるんやからもう捨てるかなっていう服着てこいそうですよねとかなんか言
うで朝起きたらなぜか隣に寝てたんですよ、うん、あの俺運ばれて
二人ともそうやん、
そうですよね、
記憶喪失になった
記憶喪失で、なんか後からこう動画とか写真とかたくさん送られてきて、僕あの椅子に座ったまんま あの椅子を持たれて運ばれてましたもんね。
あ
でその写真見た時に相当飲んだんだなと思って、ほんで朝起きたら敏郎がおって、でうわ破れてると思って
やってもうたみたいな。
破れてるじゃなくて、あ、破いたんだ
で、俺を見たんですよ、俺も、うん、そのまま寝とったんで、うん、俺もなんかボタンが全部飛んでて、うん、俺すっごい安心したんですよやってくれたんだありがとうっつって
これで50-50
じゃねえよかったっつってで、その後で帰る時に、はい、もうゲーゲーしながら名古屋駅であの新幹線のチケット買って、はい、もうなんか肘ついてみたいな感じで袋を持ってこられてて、あの駅員さんにね、大丈夫ですか大丈夫ですかって言われて、ほんでなんかこう新幹線で帰った後に、あいつそのまたね JR であの在来線に乗って乗った時にコートのボタンがないと思ったんですって、
うん、
でうわまたコートのボタンがないからまたあいつにやられたって思ったらしいんですよ、うんうん、ほんで家に着いてコート脱いだらボタンがあったらしいんですよ思い込みだったらしくてそのボタン恐怖症みたいな感じになって見たら なかった ないふうに見えてしまったらしいですねでコートも飛ばされてたから、はい、俺お前に気遣って言わんようにしようと思ってたんだけど実は俺の思い込みだったっつって言ってました。
あそうなんだ2人ビリビリのボロボロなど
めちゃくちゃでしたからね。
あれ、
はい、
そうかご飯食べて池カラオケボックス行っただけか、
はい、
そう
やな。
カラオケボックス行って一杯ハイボール飲んだ後から記憶がないですもん。
え、一杯目を飲んだあたりから
全くない
記憶ないの。
15
杯は飲んだと15杯は飲んだ
と。それオールちゃん聞いて、うん、
ほぼ一気で、
おぉなんか怖いわとか思って、
ピッチャー頼んで届いた瞬間にピッチャー注文してましたからね。
あうん、なんか久しぶりに俺あんま酔わんだもん
すいません、
どっちかと迷惑かける方やのになんか今日は酔えんなこれみたいなあもうさ短距離走みたいな見られるもんから
本当に
それでなんでそんな話になったんだっけ。あ、泣いてる、ヤマトが泣いてるな
ぁ、くるっと回って泣いてる
なぁ、涙の量はなぁの話
そうそうそうそう
で、カラオケボックスながらのカラオケボックスに行ってしまった。
そうだ
ね、ほんで、まあ、ちょっとその時はね、僕隣に座っとったんで、で、ヤマト泣いてるから、なんかこう俺の前に座ったんですよね、なんか恥ずかしかったのかわかんないですけど、で、ちょっとヤマト怖いって言って、で、こう肩抱き寄せて、大丈夫みたいな感じでやってて、で、そのね、トライアスロンをするかせんかってなった時に、なんかこう実はこのプレッシャーで、その実はこう悩んでるんであって、でそれをとうとうに打ち明けようかなっていう時やったよな。で、まあそれはもうね、やるのもいいし、やらんのもいいし、絶対大丈夫だと思うよ、どっちも誰も責めんしっていうふうに言っとって、けど心の中ではもうチャレンジすればいいのになっていうふうには思ってたんですよ。これはちょっと俺の側かもしれないんですけど、でその後金沢の修了式に行った時に、ヤマトがまた再チャレンジするって聞いた瞬間に、超ガツオしましたもんね、いやーみたいな感じでよかったと思って、
ね、その時も言ったん、なんかね、その弱さが分かったわけやから、はいはいはい、アスリートっていつもそういうことやでって、はいはいはい、ノリノリの時もあれば弱くなって、
はい、
自分を嫌いになる時とかを繰り返しながら、はいはい、ちょっとずつちょっとずつ上向きにしていくもんさって、だってお前 お父さんちょっと約束しといたら、ね、だって車の免許なんか俺別になくてもいいしとかって年末とか言っとったんや、ね、免許取れ免許取れとか言ったら、別に免許なんか俺取らんでもいいやけどなとかって言ってたのに、ね、お前この後免許取りに行くやろ、免許取って車運転し始めたらもう何なんだこの別世界っていう超楽しくなったら気持ちはノリノリになるわって言ってたら、このね、この間からもう長距離ずっと走ったりとかさ、いろいろして、で車から見えるなんか明石海峡大橋がえらい綺麗やとか、なんかそんなん言ってもう今楽しくてしょうがないって言うてるとこに輪かけて、こいつ最近彼女できたんや
あら
え、
何やその顔は
あらちょっともう捨てた
まだか。一応朝の番組でございます。朝の番組でございます。
すみません。取り乱しました。
あ、そういう話か。けど、
トートの前
けど、ヤマトってね、ほんま面白いんですよ。このちょっと付き合い出して、あれで3週間ぐらいな時やな、その時に、3番目のうちの勇気って、3番目 の小学校6年生が、誕生日だったんで、誕生日になんかお前どっか行きたいとこへ連れたるいう話になって、で僕はもうその時おらへんかってんけど、うちの嫁はんと勇気と、2人で最初はな、でどっか行きたいとこある言うて言うとったら、大和も一緒に行くって言うて、それで結局島スペイン村に行きたい言うて、でも何べんも行ってるやんけみたいな話なんだけど、でもその島スペイン村行くのに俺ちょっと彼女誘おうかなって結局4人で行っとったんですよ。ね、でうちの嫁はんにしてみたらさ、その年頃の18歳の息子が付き合い出して3週間で母親と弟と一緒に行く、その遊園地へ彼女を連れてくるっていうのもなかなかないパターンやで、
ない
です。彼女できたすら言わへんで、普通ちょっとマリコと長電話してくるわとか、部屋入っていくともう必ず勇気が後から追いかけて
あいついつも入ってくる、ね、
必ず電話しに行くやろ。
そうなんや。
ほんでなんかテレビ電話とかに変えて、これがうちの家族とか言って勇気がな、こないだ
もうにじみ出てますね。
にじみ出てる。
あ、出てますね。
ヒューガーは2番目はなんかこそこそこそこそする。ヤマトは何ももうあげっぴろげやから、
すごい素敵やと思う。
4人の遊園地は楽しかった。
楽しかった、楽しかった、
楽しかった、うん、でカーコとマリコ仲良しとった。
結構喋っとって、
キーを出た、ほんま、
たまたま島に住んどって、マリちゃん
たまたまじゃねえ、
たまたまってか
運命でそこに住んだから
だからまあ近いしって思って誘って、なんか何回もスペイン村行っとるけど一番楽しかったって言っとった。
いいね。2人、女性2人の話は噛み合ってた？
でもあんま聞いてなかったかな俺は。
あ、そうだ。
なんか勇気がどんどんなんかもう絶叫系に乗るから、俺ついてかされてかって、
永遠絶叫系その間そしたら
喋っとった
り、マリちゃんは2人で喋っとるわけ。
あ、でもあっちもたまについてきたよ。3人で、3人が多かった。
いや、あの天然のあの人とどうやって噛み合うんかなと思って、向こうも天然ならいいんやけどな。どんな子な
の？まあまあ顔は普通に可愛いんやけど、なんか男子と付き合ったことが今までないっていう。
男子と付き合った
こと？男子と付き合ったことないんや。お前女子と付き合ったことあ
る
の？
あるよ。まあまあそれはいいとして、まあなんかめっちゃ良くない？なんか付き合う女の子が今まで付き合ったことないって。
あ、そうやな。
それいいの？
いいでしょ。
そうだ、
古風やな。
いいっちゃう。うん、ですごい性格もなんか、なんか結構真面目ないけど、いい、やめとく、いい、そんなに言わんでいいやん。なんでやねん。
ええかな、みんなほんまいやらしい顔しながら聞いてる。
そう、いやや、全国の何万人のリスナーが。
でもいいよな、
いいな、
好きになるっていうのはもう何よりだね。そんなことをお前考えたら、車に今自由に乗れるようになった、彼女ができた、その今を起点に、あの正月明けの時にトライアスロンで自信なくしてちょっと心落ちてたなって、もうだいぶ昔の話みたいな、お前、そう、だいぶ昔の話みたいな、
そんな時あったっけみたいなね。
そう思うと、お前そのマリちゃんにちょっと今俺こんなに頑張ってんだっていう、頑張ってる自分みたいなの見てもらいたいなっていう、また違ったモチベーション出てきたら、トライアスロンも今まで以上に、死ぬか生きるかぐらいやってみたら、もうお前は棺桶入らんでも大丈夫やろ入棺体験せんでも泳ぎながら
死ぬかもしれんぐらい瀬戸際を
競技が死に合い
でもいいよね、ヤマトが頑張っとる姿を彼女がさ後ろの方でさ手をこう組みながら見てる姿って、俺らそれ見とってほほえましいよな、
ほほえましい
羨ましい半分あるけど
そういう、その彼女にもそういう話もするの、そのトライアスロンの話とか。
うん、まあたまにする、
ああするんや。
でも彼女はなんか大学に行くんや。
あ、そうなんですか、遠距離じゃん。
そうやね、あ大丈夫、多
分車があるから、
車があるから
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と行く日台友好ツアー2018。ひょんなことから台湾へ行き、ひょんなことからおみこしを奉納し、今回で5度目の台湾ツアー。奉納したおみこしを担ぎに祭りに参加、外国で歌う君が代、異文化との交流、個人旅行やツアーでは味わえない旅があります。ツアー参加者大募集中です。お知らせに、365日24時間引きこもり不登校といった問題にご相談乗らせていただきます。何歳でも構いません。農業や就業体験、共同生活を通じて問題解決率 90% 以上、必ず自立させていただきます。一人で悩まず、家族だけで悩まず、まずはご相談ください。耕せ日本北海道校フリーダイヤル 0120-914922、 耕せ日本愛知港 0120-02-0640。 お知らせ3、沖縄石垣島、1日1組限定の貸し切りお宿円屋、あなたのためにあなただけのツアーを企画。雑誌には載っていないあのスポット、島料理や自分たちで釣る魚、海辺で BBQ、限られた時間をどう過ごすか、あなたの要望をすべて叶えます。1日1組限定だからできるおせっかい、4月からのご予約受付中。ゴールデンウィークやお盆、まだまだ空きがありますが早い者勝ちです。すべての詳細はホームページにてご覧いただけます。カタカナで黒船カンパニーとお調べください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
28万キロ
けど本当人を好きになるっていいですよね。
そら
いい、ね、なんかいろんなことが学べるというか。
そらそら、
ね、名前がマリちゃんっていうの。
マリちゃん、
またいいね、うん、マリちゃん、マリちゃんやもんな、うん、
誰マリちゃん、マリちゃんって
氷川のマリちゃん。
氷川のマリちゃん、あ、
そう
です
よね、そう思ったんだよ、うんうん、なんかいいなぁ思って、うんうんうんうん、
あれ他なんかマリコってさっき車で言ってたな。
あれはあの東野さんの奥さんもマリちゃんなんですよ。
そうなんや。
他マリコって知らんっていう話はし
よ。なんか言っとったよな。
言っとった。
他僕が幼稚園の幼い頃の仲良かったのが向井マリコさん。ちょっと好きになるかなと思った子もマリコちゃんやったっていう。
横山マリコちゃんやった。
よう覚えとるよう覚えとるですね。フラッと言っただけやのに。
くだらんことは覚えてない。
びっくりする
マリコさんな。
まだ会ってないでしょ、ふみちゃん。会ってないでしょ。
あ、僕会ってないでしょ。
あ、そっか。
会いたいですか。
会ってないな。
会いたいですか。
会いたいな。いじりたいな。
いや、俺も会いたい。
いじると同時にこんな家があるんだみたいな。こうなんかすごいちょっとショックを与えたいよね。電気ショックを。でもうちの家族全員勢ぞろいのカラオケボックスにその子来たらちょっとだいぶびっくりするやろな。
ドン引きやで。
家族全員汗だくになって踊る中村家カラオケな。あれほんま俺ビデオ撮っときゃよかったわ。
言うてますよね、
正月のあんの盛り上がり。
ヒューガがおらんもんな今は。2年帰ってこんし。
2年帰って
こんし。ああ、
うん、そうやね。でも今は別にヒューガおらんでも盛り上がるじゃん。
まあそうやね。ユキ一人でな。
ユキの完成度がだいぶ上がってきたよ。あいつのあのこの動きが
もうやりきるもんね。
めちゃくちゃ面白いやん、マイケル・ジャクソンとかのビリー・ジーンとかやってくるもうすごいあの腰の動きがだんだんだんだんだんだんだんの時のあの嬉しそうなマリボッコリみたいな顔が腰の動くあの動きがもう本当もうこ転げ回って笑うぐらい面白いんで、最後までやりきるもんな。あれ見たらちょっと引くかわからんな
どっちかでしょうね。
でも伊勢の大学へ通うんやから、うんうん、別に
伊勢に帰れば会えるし、
あそう、あと大学まで28万キロの車で迎えに行ったり、うん、いやらしいわ、お前やらしいわ
で一人暮らしするとこにも来てくれるって言って
た。マジか、
来てくれんの、
うん、
はあ、いいんですかお父様そんなこと
どんどんやったその都度報告が欲しい進捗具合をやるあそうかうーん次ぐらいかなわけわからんこと
ただの酔っ払いの王子さんやないですか
なんかけど中には例えばこんな今集中しなきゃいけない時なのにこんな彼女なんか作ってっていう親もいるかもしれないですよね。
そうですね、ま
あ、両方こなさないと。
うん、
大和なんか意外とこう真面目やから、
はいはいはいはい、
こいつ結婚とか早いかもしれんよね。
あ
んま慌てんなよ、うん、孫持ちに早うなる、じいさんになりたくねえから結構早いやつ、俺ら同級生もう孫がおるっていうのおるん
だな。
ほんまに
おるよ、
そうですよね、十分ありえますからね。
ありえるありえる、
社長49ですもんね、
うん、あだってジェニファーも、
う
ん、
そうそう、ジェニー俺から一個大きいだけやけど
孫2人おる
ね、孫2人おる、うん、人おるのにあんな落ち着かんねやで
落ち着かん
けどあの話は変わるけど、
はいはい、
この間岡山でジェニファーと
太田、はいはい、
一緒やったや
ん、ありました
よね、うん、なんかジェニファーってあいつ、うん、もうちょっとこう本格的に講演とかできひんかな。
いや十分そしたら思いますよ。
いや僕ね、うん、なんかその例えばあの君を生きてっていうあの、
はいはいはい、
持田君とこの、うん、あのミュージカルのオーディションね、なんか単なる主婦がそんな無謀なオーディション受けに行って、うんはい、でもまあ受かってステージ上がってとか、はい、それとかあの講師オーディションでちょっとなんか審査員特別賞みたいなやつ取ってとかって、うん、まあそれはあの子にとったらこうすごいことをなんか経験させてもらったみたいな風になんかやっぱり言いたくなるネタなんやと思うけど、でもこの間僕何気なくあんまそのことをなんかそのジェニちゃんがそれこそ経営者の人たちの前で話をするっていうのはなんかちょっとちゃうかもしれんけど、普通の子育て中の一般のお母さんとか PTA とかああいうこう一般的な世界におる人たちが例えばちょっとこう目線が5センチ上がるとか、
はい
ね、目線が10センチ上がるとかみたいな、その10センチを導くみたいな、そういう役はならあの人すごい適役ちゃう。だって、ね、本人もまあ言うからあれやけど、あそこも男の子2人のうちの下の子はちょっと、
う
ん、あの障害があってね、
はい、
ちょっと知的障害があるんよ。でもそれをちっちゃい時はやっぱりすごい悲観したこともあったりいろいろやったけど、もう今はそれこそ、うん、その弟の方も紬にも今出てて、
彼女おるんよね
最近、彼女できた
もん、そうそうそう、
あの下の弟、
そうそうそう、
マジで
可愛らしいよ。
そうなんや、もうほんまあの子子供らしくってね、でこれを精神障害って言うの本当にっていうぐらいのね、だからその10センチ引っ張り上げる導き役みたいなんで、もしこう出ていくならば、なんかあんまそんなオーディション通ってステージなかったみたいな、そんな話を売りにすることより、むしろもっと日常の一般的なところからのちょっとこの上がるみたいなね、
だからやっぱママが輝けばみたいなところの切り口に、なんかこうやっぱお家ってママがやっぱり輝いてるか輝いてないかで全然違うと思うんですよね。
だってそのジェニーのあのその下の子もその紬来て第一講義の時、お前よう来たなっていう話してたら、うんって なんで来てみたいと思った?あったら、だってな、お母さんめちゃくちゃ楽しそうなんて、うん、お母さんがそんなに楽しいんやったら、はい、俺も行ってみたいなと思ってっつってさ、一番最初にあの子が、はいはい、下の子が言ったの、はいはい、そのセリフやった、はいはい、でまさに家でお母さんが楽しそうっていうのは何よりやすい、
子供は多分楽しんでほしいと思ってると思うんですよね。
そうやな、う
ん、犠牲心のもとどうとかこうとかって多分思ってないと思うんで、うん、いかにそのママが輝くかっていうのは大切かなと思いますよね。
楽しそうに笑ってること、うん、なんかこの綺麗でいてくれることよりも笑ってくれてることの方がずっとか価値があるよな。
今冒頭で言ったその10センチちょっと上をっていう、それすごいいいキーワードの気がしますね。
いや今僕言うた瞬間に今ナイスキーワード
めっちゃキーワードめっちゃキーワードいい、
めっちゃ出てきたですね。
10センチ目線が上がるっていうね。はい、ボーリー君が今メモを取りました。
それでなんかキャッチ作ったらめっちゃ売れますよね。
なんかそれはいける、そういうそういう本当こう庶民レベルのところのみんなを楽しませたり、うん、お母さんが楽しみまくるというのはこういうふうにすることですよみたいなね、なんかそういうのをあの人ならなんか話す顔もいい顔で話するし、なんかやれんちゃうかなってちょっと与党たもあったけど、
そうなんや、
そのことをジェニちゃんにちょっと僕言ったん、
はいはいはい、
なんか絶対なんかお前一役あるぞみたいなこと言って、もう言い出したらまたボロボロ泣いてきて、なんでバタにもちょっと覚えといてみたいな、はいはい、なんかあったらちょっと使ってほしいわみたいな、はいはい、あとビリさんも頼ますわっていうのをこれ聞いてたらあいつまた泣くやろ。
今日もあの冒頭ちょっと、はい、あの撮影してるあの本をね僕出させてもらった、まあ、無名すぎて自主出版なんですけど、あのきっかけ、まあ、本自体を作ってくれた人はあの高知のあかねさんという方で、はい、岡山の新見校に、うん、あの修了させてもらった方なんですけども、その販売ってなったきっかけは実はジェニファーさんなんですよ。
あ、そうなんや。
そう、もう50冊くださいって言って、うん、えってなって僕も、うん、いりますこれみたいな、うん、最初そのとこからスタートしていったんですよね、はい、まあ、ちょっと作りましょうかみたいな感じで、うん、でもうあれがこうきっかけでバーッとこう売れてですね、うん、ありがたいことに。
いや、あの今さ、はい、あの本ってさ、うん、考えたらさ、昔は本ってなんかこう、うん、なんていうの、本当に限られた人しか、例えばこう、
はいはいはい、
本なんてさ、なんか例えばこう
宗教者のこう先駆者であったりだとか、
昔はそれこそお寺の立派なお坊さんとか、うん、なんかそういうこう教育者みたいなとか、
はい、
でそういう人のみが出せるもう特権みたいな、なんかでだんだんだんだん敷居下がってきて、なんかいろんな出版、今なんてその出版社から本が出るなんていうのもものすごい多いじゃないですか。だけどもう出版社依頼しなくていい時代が来たよな。
そうそうそうですね、僕もそう思いました。
これ完全に自費制作やろ。
そうです、そうです。
なあ、
で
印刷屋さんと
頼んで
直接かけようって。
そうです、そうです、そうなんですよ。
こうやってなんか自分のマイヒストリーみたいなもん、
うん、
どんどんこうやって自分で作って自分で売ったり、身内から広がっていく人は必要とされていく人やと思うし、う
ん、なんか本当にこう SNS、Facebook で発売しますって言った時に、うん、まあ言ったら1000冊ぐらいを半年かけて、まあ、売れればまあいいかなぐらいな感じだったんですよ。
うん、
もう一晩で500冊予約来て、
うん、
で翌日には650でずっとずっとこう続いてるようなオーダーが続いてる状態で、で新見校に持って行って修了式ですね、うん、持って行って、まあ、本ありますかみたいな形でこう言った時に270冊売れましたから。あの日、
はい、だって50人ぐらいしかおれんかった
よ。そうですね、だから1人プレゼント用とか10冊とか、
あ、
もう30冊とか。
いや、お前好かれとんねん。
いや、ありがたい、
本当に卑怯やわ。
そうだそうだ、ね、卑怯だ。
いやもうね、バカのことって、はい、あちこちゃその紬の人らからも評判ええし聞くけど、はい、やっぱこう愛されてるんだよね。
それをほんとひしひしと、
どんだけ前振りしていったか俺。
なるほど、ビリーさんのおかげ
さんがその前のバッターやし、は
い、そうでバッター今度バッターちゃんの人がこうでこうでここを教えてくれるからいうのと、
あ、うん、皆様のおかげ、
いやいやいや、
ありがとうございます。
なるほど、なるほど、
まあ、得やね、好かれるから。
うーん、1人150冊とかあったでしょ、会社の経営者さんで。あの富山の紬、北陸の紬にもさ、あの参加されてた。
いやでもなんか本って そっからやよ、うん、俺の一番最初の一冊目のお金で泣く人の声で、はいはいはい、あれもね、言うたら有名人でも何でもなかったや、うんうんうんうん、だからもう現場の講演会場でとにかくこうてもうてこうてもうてこうてもうてっていうその口コミから徐々に広がってって、うん、で何万部かってなった頃にファミリーマートが、うん、全店舗で、あの当時まだ8000店舗やったかな、7000店舗、まだファミマが7000店舗しかなかったぐらいの時に、そのコンビニエンスストアにビジネス書を置けばどうなるかっていう実験をするってことになって、で3冊ピックアップしたされた中に俺の本がまあ入ったんですね。で7000店舗に3冊ずつ置いてもらったおかげで、それだけで
2万1000円、
もう出版社はもうおおって3冊かけて、ほんでコンビニで売られるようになったら口コミの輪がわー広がって、その頃にあれやってひとりさんの帯のあれが注目されてバーン出て、はいはい、そっかもあれよあれよって、だから1万2万みたいなところは亀さんペースやってるけど、2万超えたぐらいの頃からダーンと上がってて、ここで20万まで一気にいってます。
すげえな、20万部やもんね。
だから最初は本当この手振りと口コミなんですね。知ってる人がどんだけあの CM してくれるかっていう、でもね絶好調やと思うよ。
ありがとうございます。
それ絶好調、
本当絶好調ですね。
いやいや、そんなかんなの話してるうちに待って時間が来ちゃいます、
はいはい、
じゃあ、はい、終わりましょう。
こんな終わり方も終わるみたいな。じゃあ終わりましょう。
時計ずっと見てなかったから、ね、もう30秒や。中村文也
とウォーリーと
川端智之と
中村大和のと
ビリーでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ、僕と共に笑い飛ばそうよ君。